こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。寝た子は起こすな。早起き神話の深刻な現実は。睡眠医学を専門とする志村哲生が子供。とりわけ思春期の若者に早起きを一律に求める社会慣行を検証する NHK 出版新書である。本書の対象は単なる生活習慣論ではない、早起きは健康に良いという通念が本人の体内時計。学校の始業時刻、家庭の生活設計と衝突したとき、何を奪うのかを医学的観点から問う。著者は、日本の子どもの睡眠時間が短い現状を起点に、睡眠と知能、心身の不調、登校困難をめぐる理解を整理する。中心となるのは、朝に弱いことを意欲やしつけの問題へ短絡させず、外実リズムと睡眠不足の問題として捉え直す視点である。個人の努力を促すだけでなく、教育制度を含む環境側の責任を論じる点に本書の特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、早起き健康という標語を。睡眠時間の総量から問い直す本書が問題にするのは、早起きそのものを無条件に悪とみなすことではなく、早起きを実現するために子どもの睡眠が削られる構造である。起床時刻だけを整えても、眠気が自然に訪れる時刻や必要な睡眠量が変わらなければ、実態は慢性的な睡眠不足になりうる。夜パカ死をすべて本人の怠慢として扱い、翌朝の起床だけを強制する指導は、この前提を見落としやすい。特に登校、朝練習、修行前の活動が重なる場合、子供には睡眠を取り戻す余地が乏しい。日本の子供の睡眠時間が国際的にも短い水準にあるという問題意識のもと、標語としての早寝早起きと、実際に十分眠れていることを区別する。評価すべきなのは朝に起きた事実ではなく、日中に覚醒して学び、感情や寛大の状態を保てるだけの睡眠が確保されているかどうかだという論点である。生活指導を道徳化せず、睡眠量を具体的な健康資源として扱うための視座が提示される。次に、思春期の外実リズムは早寝困難と朝の不調を生む生物学的条件である。本書の科学的な軸は、約24時間周期で睡眠覚醒、体温、ホルモン分泌などに関わる外実リズム、すなわち体内時計である。人には朝型、夜型という個人差があり、思春期には眠気が訪れる時刻が後ろへずれやすい。このため、本人が早く寝ようとしても自然な眠気が十分でなく、朝の早い時間に覚醒や体調が整いにくい場合がある。著者はこの特徴を、しつけ不足や意志の弱さの証拠ではなく、生物学的条件として理解する必要を説く。もちろん、夜間の光、スマートフォン利用、不規則な休日の過ごし方など、生活環境がリズムをさらに遅らせる要因はあり得る。しかし、環境調整の必要性と努力すれば誰でも同じ朝型になれるという想定は別問題である。本書の重要な点は、個人差を面積の根拠として使うのではなく、現実的な睡眠衛生と年齢に見合った時刻設計を考える根拠にするところにある。さらに、睡眠不足を学力、感情、身体の問題として総合的に捉える。本書は睡眠、疲労回復のためだけの休止時間とは扱わない。睡眠が不足すれば、日中の眠気によって授業への集中や記憶の定着が損なわれ、学ぶ力を発揮しにくくなる。さらに、気分の不安定さ、おさうつ的な状態、食行動や体重に関わる問題など、心身の健康リスクとの関連も見落とせないとする。こうした関連を読む際には、睡眠だけが全ての原因と単純化しない慎重さも必要である。家庭環境、心理的負担、疾患、活動量など多くの要因が健康や学業に影響するからだ。それでも本書の意義は、睡眠不足を背景条件として軽視しがちな教育・子育ての議論に、検討すべき基盤を戻すことにある。成績不振、不機嫌、午前中の不調を個性や態度の問題として叱責する前に、就床時刻、起床時刻、休日との差、日中の眠気を確認する。この順序の転換は、子どもへの不必要な非難を減らし、適切な支援や医療相談につなげる出発点となる。そして、朝起きられないを病気支援の入り口として見落とさない。朝に起きられないという訴えには、思春期に起こりやすい体内時計の後退、慢性的な睡眠不足、睡眠リズムの乱れだけでなく、身体疾患や精神的な不調が関係する可能性もある。本書は、朝の不調を一律に怠惰と決めつけることで、必要な評価や支援が遅れる危険を示している。大切なのは、子供が昼以降には比較的動けるという様子だけを見て、過病、甘えと断定しないことだ。睡眠覚醒の問題では、症状が時間帯によって大きく異なることがある。反対に、全てを体内時計の問題として片付けることも適切ではない。長く続く強い眠気、欠席、気分の落ち込み、日常生活への支障があるなら、家庭と学校が情報を共有し、必要に応じて医療につなげる判断が求められる。本書は、診断や治療の手引きではなく、朝の困難を道徳的評価から切り離すための啓発書である。 その視点によって攻めることよりも観察し、支援の選択肢を確保する姿勢を促している。最後に、家庭の工夫だけでなく、始業時刻を含む社会設計を問う子どもの睡眠を守る責任を家庭だけに負わせると、問題の構造が見えなくなる。本書は早朝登校、朝練習、始業前授業など、大人が定めた時間制度が思春期の生物学的特性に適合しているかを問う家庭でできる対策としては、起床時刻と休日のズレを大きくしすぎないこと、夜間の明るい光を避けること、就寝前の刺激を減らすことなど、睡眠衛生を整える意義がある。ただし、こうした努力にも限界がある。塾、部活動、通学時間、保護者の就労時間が重なれば、本人の意思だけで十分な睡眠を確保するのは難しい。そこで本書は、学校の始業時刻や朝の活動のあり方を学力、健康、安全に関わる政策課題として扱う。これは、規律を緩めるという提案ではない。子供が最も学びやすく、健康を損ねにくい条件を科学的知見に照らして再設計するという発想である。睡眠を私的な自己管理の話に閉じず、教育環境の質として考える点が本書の射程を広げている。結論として、本書は朝に起きられない子供を前にして保護者や教員が何を確認し、どのような言葉を避けるべきかを考える上で有用である。小中高生を支える家族、教職員、養護教諭、医療福祉関係者に特に適しているが、自身を夜型だと感じる学生や大人にとっても、生活上の困難を体内時計と社会時刻のズレから理解する助けになる。読者が得られる実践的な利益は、睡眠衛生の基本を知ること以上に、子どもの朝の不調をおかけと即断しない観察の枠組みである。また知的な利益は、健康問題を個人の自己管理だけに返さず、学校制度や社会規範の設計として考えられる点にある。子どもの睡眠本には家庭での早寝を促す助言に重点を置くものも多い。それに対して本書は、思春期の外耳リズムという医学的知見を軸に、早起きという善意の標語自体を検討対象にする。個別の工夫と制度的な改善を切り離さず、子どもの能力発揮と健康を同時に考えることが本書を特徴づけている。ご支援いただける場合は志村鉄章、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。